カラーデイズ。2013年4月20日に土曜日午後7時59分頃収録、カラーデイズ若でございますけれどもですね、さあ4月20日だってさ、ということで、はい、以前から前々からね、僕言ってまいりましたけども、4月21日明日日曜日、いよいよ若さん大学に来て初めて自分が試される、基本情報処理技術者試験受けてまいります。神まみた
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一六 .com の制作でお送りします。
改めまして、こんにちは。カラーデイズ若でございますけれどもですね。はい、そうです。いよいよね、いよいよ戦いの時が来たような。ということで。もう、前日ですよ、今日。前日。ね。試験前日。もうね、ツイッターにもさっき俺書いたんだけど、もう前日って緊張するよね。試験前日。高校受験の時の前日、もう夜も眠れませんでした。センター試験の前日、ね、これはカラーデイズハイスクールの時に話しましたけれども、自宅で前日いたわけじゃなくて、なんとセンター試験の会場までがものすごい遠い、片道2時間かかりますからね、かかるような田舎に住んでいたので、そのセンター試験会場近くのホテルに泊まるということで、高校全体でね、受験する人みんなセンター試験ホテル泊まりですよ。前日もうホテルの中で緊張しない、ね、しかも普段と慣れない環境のところにいるわけですから、もうさらに緊張しちゃうわけですね。そしてまあ今日ですよ、前日ですよ、ね、基本情報技術者試験噛みましたね。基本情報処理技術者試験なんですけど、めんどくさいね、基本情報と以下言わせていただきますけれども、はい。いやー緊張するね。女の子に告白する前も緊張しますけどね、それと同じくらい緊張しますね。はい、意味わかんないですね、もう何言ってんですってって話なんですけども、はい。ということで、前々から言ってましたけども、平成25年度春季基本情報技術者試験受けてまいりますね。まあ前も言ったんですけども、ね。まあ僕はね、本業は学生ですから、ね。そうですよ、副業がポッドキャスターですからね。副業がポッドキャスターカラーデイズですからね。本業はね、学生です、一応ね。残念、ニートじゃないんですね。で、まあさあ、情報工学を専攻してるわけですよ。ね。で、ほら、ゲクドさんはさ、ほら、もう専門が英語でしょ？だからもう定期的にね、まあトイックなんか受けて、その自分のね、力試しっていうんですか、やってますけれども、僕もだから言い換えならばそれと一緒です、これね。うん、そう、基本情報、自分の実力が今どの辺まであるのかっていうのをね、僕もやりたいということでね、っていうのと、あとは前々からね、教授との面談で、ね、受けろと教授が口うるさいので、もうやっと思い越しを上げたんですけれどもでさ、ちゃんとね、勉強をし始めたのがね、1ヶ月くらい前、うん、だけどね、ちびちびやってたからね、まあ非常にね、ここに来てね、やべえなこれってちょっとね思い始めております。はい、でここに来てですよ、ここに来てやべえな、だからね、もうやば、その時点でもうお前やばいよって話なんだけど、はい、でまあさ、まあそんなね、誰だっけな、これ、確かね、アトレさんだったっけ、アトレさんとね、生放送かなんかで絡んでですね、あ、そうなんです、アトレさんね、うちのリスナーのアトレお姉様、ですね、 なんか最近、ユーストやってるらしい。ユーストじゃねえ、ツイキャスだよ。ユーストはカラーデイズだけだよ。ね。みんなツイキャスやってるらしいの。皆さんも。まあ仲のいい人は見に行ってあげてください。はい。まあ、仲のいい人はもう大体見に行ってますけどね。ね。まあ仲のいい人だけが見られる生放送の中で。基本情報ってどんな試験なんですかみたいなこと聞かれて。何ですか、なんか、知識問われるのと、なんかパソコンでカチャカチャなんかやるんですかとかっていう風に聞かれたんですけども。まあ、そこからじゃあ基本情報。で、初めての基本情報みたいな感じで、今日はちょっとじゃあ、僕の中で、基本情報とはそもそも何だったのかを、改めて整理することを、ちょっとね、やっていきたいかなという風に思います。でね、これね、僕が持ってる教本、合格教本っていうね、これ買ったんですよ。1800円ぐらいでね、ちょっと、超分厚い。ね、何ページ ?500 ページは優に超えてる。550ページある、教本ですから。めちゃめちゃバツい。これ明日持ってきますけどね。明日も僕ね。もう、これね、すごい。もうカラーのマーカーだらけでね。もう、いやっつってね、話なんですけど、この本にね、受験の手引きって書いてね、ちょっとね、抜粋して読んでいきます。はい。情報処理技術者試験とは、経済産業省が主催する、噛んじゃった、国家試験です。はい。実は一番最初に行われたのはですね、昭和44年。はい。もう40年やってんだよ、この試験。すごいね、つって。で、まあ、新しい制度になったのが、平成の19年に、まあ、新しい枠組みになって、で、さらに平成21年の春から、新しい試験制度で、やられているということでね。はい。まあ、そんな感じです。はい。で、まあ、ね、レベル、ね、レベルがね、1からね、4まであるんですけれども、情報技術者試験って。これね、レベル2です。はい。レベル2の試験です。え、ね、すっげえ難しそうとか言ってるけど、基本情報だからね。はい。基本情報だから、レベル2なんです。レベル3にはね、応用情報技術者試験っていうのがあってね、その上にさらにね、レベル4はね、すごい、スペシャリストみたいな、ね、データベーススペシャリストとかね、ネットワークスペシャリストみたいな、ね、なんかもう全部スペシャリストってついてるんですよ。大体スペシャリストってついてるね、試験があってね、それはね、もう、やばいよ。教授でもね、ちょっと正直これ、受かるかどうか危うい感じのね、そう、超難易度高い試験なんですけどね。いや、教授はさすがに受かるだろ、これ、大丈夫だろ。ね。まあ、でも僕ね、レベル2です。まだまだです。はい、まだまだのね、試験ですけど、ございますけども。まあ、そもそもこれ、どういう問題が問われるのかって言ってね、まあ、大きく3つの分野。うん。テクノロジー系、マネジメント系、ストラテジ系の3分野ね。マネジメント？え、何？模試ドラみたいなね。それはドラッカーだみたいな話なんですけどね。テクノロジー系はね、言うと基本、基礎理論、コンピューターシステム、技術要素、開発技術。うん、この4つが問われる。で、マネジメントは、プロジェクトマネジメントとサービスマネジメントっていうね。もうね、わかんねえって話だよね。で、ストラテジー系って何かというと、システム戦略、経営戦略、企業と法務、みたいな、ね、法律まで勉強しなきゃいけないんだよ、関連する。大変ですよね。しかも、なんかね、そう、会社を経営するためには、みたいな感じでね、なんかこう、利益の計算とかするんですよ。なんかね、もうわかんないよね、みたいなね。これ結構ね、学生が苦手なのは、結構ストラテジー系って言われてるんですよね。その、企業とかに別にね、まず就職してるわけじゃないから、会社ってどんなものかよく分かってないから、結構この辺難しいんだよね、っていうことで、結構ね、この辺学生は難しいと、感じる分野ではございますが、うん。で、明日の若さん、どういう試験を受けるかというと、明日ね、なんと、朝9時、そう、朝9時に、北海道の最高学府、北海道大学で受験してきます。まあ、これは言ってもいいよね。北大だってことは言ってもいいよね。大丈夫だよね。うん、北大なんです、実は。はい。何受けんだろうね。わかんない。北大で何受けるかはちょっとわかんないですけど、うちの大学からはですね、およそ30人っつったかな。うちの学科だけで。うん。 ちょ、他の学科は分かんないんですけど、うちの学科で何人ぐらい受けるんですかねって言ったら、全学年合わせて30人ぐらい受けるそうです。はい。なんで全体で見たら結構な人数受けんじゃないかなというふうに思うんですけれども。まあ、で、情報技術者試験、基本情報だけじゃないからね、さっき言った応用とか、なんちゃらスペシャリストとかも全部多分、北大さんで多分受験だと思うので、まあ、多分明日ね、ものすごいね、こう、IT 系のね、なんか、キモータリ系がね、北大に集まるっていうね、話です。まあ僕もその一人って方ですよ。明日ね、なんと9時開始なんですよ。でね、僕のサンスターがどこにある人は、どこにあるかはね、分かってる人は分かると思うんですよ。めちゃくちゃ遠いんだよ。朝何時に俺出ればいいのって話ですよ。で、しかもね、北大も北大なんですけど、ちょっと北大のどこでやるかはちょっと言わない方がいいと思うんですけど、北大の中の、札幌駅からね、結構遠いところの会場なんですよ。北大ってね、ただでさえ敷地でかいのに、その超奥まったところにある建物の中でやるんですよ。もうね、大変だねっつって、もうそれだけで大変なんですけども、明日9時には会場にいないとまずいってね、試験はね、9時半からスタートなんですけどね、だから明日ね、朝7時に俺出るんですよ。朝7時に最寄り駅を出るんですよ。最寄り駅を7時に出るから、サンスタに何時に出んだあんたって話ですよ。6時半にはもう家出てないとまずい感じですよ。もうね、朝飯どうすんだみたいな話ですよね。ね、サブウェイも空いてませんよ、まだ。どうすんだよって話なんですけどね。で、まあ、試験はね、午前と午後に分かれてます。はい。で、まず午前。9時半から12時までの150分間。でね、これはね、知識問われる問題です。午前にね、やる試験はね、知識が問われる問題で、これマークシートです。4択です、4択。まあ、だから最悪迷ったらね、鉛筆転がせばいいんですよ。ね。で、僕ね、もう迷ったら2番にマークするって決めてますから。はい。これはね、もうセンター試験の時にね、高校の先生にね、センター試験当日に言われました、朝。迷ったら2番マークしろっつって。2番か3番マークしろっつって。で、僕2番マークすることにして。だから僕迷ったら2にします。はい。知識問われる問題が80問出ます。はい。で、100点満点なんで、1問あたり約1点。約じゃねえや。1問あたり 1.25 点。すっげえ中途半端点数ですよね。で、そのうちで 60% だから、まあ、大体60点。まあ、大体60点取れれば、合格でしょう。ということでね。そう、60点超えです。ね。で、僕、目標はね、午前中はね、75ぐらい行きたいと思ってるんです。思ってんだけど、まあ、多分無理だろうね。正直ね、6割ギリなんですよ、僕、これね。やばいんですけどね。で、午後はね、午後は1時から3時半まで150分。また150分ですよ。合計して300分試験やんですよ。ね、長いったらやしない。もう集中力続くかどうかがもう危ういんですけどね。で、まあ、こちら午後も実はマークシートで回答なんですが、問題数が、13問出題されます。はい。そのうち7問回答します。はい。選択問題なんですね、これ。え ?13 問しか出ないのに150分みたいな。そう、時間余んじゃねえのとかって思ってる人もいるかもしれませんけど、余るわけがないんですよ、これね。むしろ足りないぐらいかもしれません。午後は、技術が問われる問題なんです。そう。技術問われるのにパソコンは使いませんからね。マークシートで答えますから。どういうことって話ですよ。まあ、これはね、問題見てくれって話なんですけど。そうなんです。まあ、そういうね、わけわかんない試験やります。はい。問題冊子持ち帰りか。ほう。で、試験当日に回答が公開されるので確認するというでしょう。うわ、もう明日の今ぐらいもう答えわかってますからね。もう正答率出ますよ、明日の僕この時間帯。明日生放送やるか回答生放送みたいな。やりたくねえ。いや、もしかしたら明日やるかもしれない。下手したらやるかもしれないね。で、まあ、改めて午前と午後の試験の違いはということでこれ出てるんですけど、午前の試験と午後の試験では出題形式が異なってます。方法。午前の試験は基本的な知識、技術情報に関する問題が出題されるに対して、午後の試験は基本知識を元にした応用問題やプログラミングに関する問題が出題されます。また、午後の試験は、問題量に対して試験時間が少ないため、そうなんだよね。時間配分や問題発見能力も問われます。そう。13問出題で7問回答だから、余んじゃねえのって思うでしょ?めちゃくちゃこれね、多いんですよ。文章が多いんですよ。 だからいかにこうね、早く正確に、ね、自分の頭の中でねこう理解して、そして解けるかっていうのがね大事だっていうことでね、もう俺午後は正直もう無理なんですよ。午後は本当に俺午後はねむずいみたいな感じでね、あれなんですけど、まあ頑張ります。はい、まあ先生頑張ります。まあね、まあで、まあぶっちゃけね、この試験ね、どんだけの人が受けてるのって話なんですけどもですね、平成24年、はですね、応募者が7万5000人約、はい、で受験者がそのうち5万2000人です。だからね、1万3000人近く、あ嘘、2万3000人か、2万3000人近くは願書を出したのに受験してないっていうね、どういうことって話。これ受験料5100円なんだよ。だからこの2万3000人の人は、あの5100円を、IPA にドブに捨てたみたいな話ですよね。ひどいね。僕は受けますよ。で、そのうち受験した人のうち合格した人は1万2000人です。はい。5万2000分の1万2000です。ということで、合格率が 23.7% だそうです。平成24年春の。ひーでしょ。もう受かる気がしないよね。頑張りますけども。はい。ということで、今日はね、ちょっとこの後もう一回、最後に過去問をもう一回やって、今日はもうとっととね、この本さらーっとメイトしたらもう寝ようと思います。はい。ということでね、頑張ります。はい。でさ、そうそうそう。さっきね、僕受験票をね、書いてたんですよ。ツイッター見た人はわかると思うんですけど、受験票がね、あって、証明写真貼んなきゃいけないんですよ、僕の。そうで、サイズがね、縦3、嘘、縦4の横3なんで、4×3 なんですけれども、これあれですね、トイックとかと写真サイズ一緒ですよね。でも免許証は一回りちっちゃいんですよ。だからこの写真免許証に使い回しできないんです。最悪ですっていう話なんですけどね。そうでさ、取りに行ったんですよ、イオンにね、近くのイオンにさ、自動証明書は、証明写真発行機でね、取って出したんですよ。700円取られました、うひょーとかって思いながら。で、まあ、6枚写真ついてきたんですけれども、まあ、イケメンですよ。ね、写ってる人、イケメンですよ。まあまあね。まあ、イケメンですよ。元がイケメンですから。は？まあ、いいですけども。でね、服装ね、どうしようかなって迷ってね、なんか私服で撮るのはなんかあれだなと思ってね、僕わざわざイオンに行くのにスーツ着てってからね、スーツ着て、証明写真撮りに行くためだけに行ったからね。ひどいもんですよ。うん、まあ、割と髪型も整えて、ちゃんと撮ってきました。いやーね、ということで、ね、撮ったとこまでいいんだけど、これさ、貼んなきゃいけないんですよ。でさ、ね、切り取り線みたいなのがついてるわけでもなくですよ、証明写真。まあ、そりゃそうだって話なんですけど、ね、ミシン線が入ってくれればいいんですけどね、証明写真ってね。自分で切んなきゃいけないですね。もう6枚あってね、もう6枚全部切ったんですよ、カッターで。でね、切って、うまく切れたのが、後半の3枚だけっていうね。もう若さん不器用ですからね、そう。いや、これ切るのめちゃめちゃ大変だよね。なんかね、さっきアマゾンでググったらね、なんか、綺麗に切れるね、なんかパンチみたいなやつがね、穴開けパンチみたいなやつがあるらしいのよ。売ってるらしいのよ。就活のエントリーシートも 4×3 らしいんだよね。だから就活生これいいんじゃない？あ、でもそうか、大学で取ったら切ってるやつくれるもんね。うん、そうかそうか。いやーね、これ綺麗に切れないよね、なかなかね。うん、難しいとこです。受験票にもう写真貼って、で、ちょっと必要事項書かなきゃいけないところあったんで、まあそこも書いて。もう準備満タンです。あとはもう、若さん明日、もう問題解けるかどうかの心配よりね、俺今ね、問題解けるかどうかの心配より、明日朝、ちゃんと朝5時に起きれるかどうかの方が心配です。そうだよ。起きれなかったらもう完全に遅刻ですからね。で、今回は、ちょっと本当に、寝坊すると本当にまずいんで、スタッフじゃないんですけど、うちの同じ学科で一緒に試験受けようっつって、僕、その子と一緒に申し込んだんですけども。まあ、その子と一緒に、試験会場まで行くことでして。で、合流場所がね、最寄り駅なんですけども。朝7時までに俺来なかったら、電話しろっていう風に言ってましたね。で、お互いそうしてるんですよね。そう。お互いどっちかが遅刻しそうだったら電話しろっつって言ってるんで、まあ、ね、ちょっとそういう、保険をかけて、おきますけどね。いやーね。まあ、とにかく明日、ね、集中力切らさないように、もう頑張ろうと思います。最近集中力のなさでね、ちょっと定評のある若さんですからね。頑張りたいと思います。ということで、試験、戦ってまいります。ここまでの終えて、カラーデイズパーソナリティ、若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。 に
雨上がりの空に七色の虹か。